こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。心の空、アダルトチルドレンという地獄から抜け出したいあなたへは、機能不全的な家庭環境の影響を成人後も抱えるアダルトチルドレン AC の生きづらさを扱うセルフヘルプ書である。副題が示す通り、低い自己肯定感、自己否定、自己嫌悪、人との関わりへの不安を中心課題に据える。著者は、カルト宗教を信仰する母親から虐待を受けて育った経験を持つことを明示しており、一般論だけでなく、当事者の視点から AC の克服を考える点に本書の位置づけがある。公開されている紹介文からは、理由のわからない孤独感や対人関係に伴う恐怖不安を抱える読者に向けた本であることが確認できる。診断や医療的治療を提示する専門書というより、過去の家庭環境によって形作られた自己像を見直し、より穏やかな人生へ向かうための理解と実践の手がかりを提供する一冊として読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、性格の弱さではなく、家庭内で身についた生存戦略として生きづらさを捉え直す本書の出発点は、自己否定や人間関係の不安を本人の意思の弱さや欠陥として片付けないことにある。アダルトチルドレンは医学的な診断名ではないが、不安定で安心感を得にくい家庭で育った人が、大人になっても苦しさを抱える状態を理解するための概念として用いられる。親の機嫌を読む。自分の感情を抑える、失敗しないよう過度に緊張する、周囲の期待に合わせるといった反応は、子供時代には危険や拒絶を避けるために必要だった可能性がある。しかし、環境が変わった後も同じ反応が固定化すると、自分の希望を表明できないことや、対等な関係を築きにくいことにつながる。本書の題名にある地獄は過去の出来事だけでなく、その影響が現在の自己評価と日常の選択を縛り続ける感覚を指すと考えられる。苦しみの由来を理解することは、親を単純に断罪するためではなく、自分が悪いから苦しいという解釈を相対化し、回復の足場を作るために重要である。次に、カルト宗教を信じる親からの虐待経験を当事者の回復課題として扱う本書の固有性は、著者がカルト宗教の母親から虐待を受けて育った経験を明示している点にある。宗教そのものを一律に論じるのではなく、親の信念体系が子どもの安全尊厳、選択の自由より優先されるときに、家庭内の支配や孤立がどのような傷を残し得るかを考える枠組みとなる。子どもにとって親は生活基盤であり、親の価値観への異議は単なる意見の相違では済まない場合がある。愛情、服従、罪悪感、恐怖が絡み合えば、被害を被害として認識すること自体が難しくなる。成人後も親の評価や教えを内面化し、自分を責めたり、自分の判断を信用できなかったりすることがある。本書が個人的経験を前面に置く意義は、こうした背景を持つ読者が孤立感を減らし、自分の反応に文脈を与えられる点にある。ただし、虐待や強い支配の影響は個人差が大きい。記憶の損棄や親との関係の調整で苦痛が強まる場合には、読書だけで抱え込まず、トラウマや家族問題を扱える専門職へ相談する選択も重要になる。さらに、自己肯定感の低さを自分を好きになる課題に相性化せず、自己否定の連鎖として見る副題は、低い自己肯定感、自己否定、自己嫌悪が止まらない状態を明確に掲げる。ここで重要なのは、自己肯定感を単に前向きな気分や自信の量として扱わないことである。機能不全家庭で育った人は、否定的な言葉、予測不能な扱い、条件付きの承認などを通じて、自分には価値がない、うまくできない自分は受け入れられないといった信念を抱えやすい。その信念は失敗や対人摩擦が起きた際に自分への激しい非難として再生される。すると、苦痛を和らげるために無理をして他者に合わせ、疲弊や不満がたまる。結果として再び自分を責めるという循環が生まれうる。本書が AC の克服を語る際の焦点は、この循環に気づき、自己嫌悪を事実や人格の証明と同一視しない方向にあると言える。過去に刷り込まれた評価を現在の真実として受け取っていないかを点検することは、自分を過大評価するためではない。自分の感情、限界、希望を他人の承認なしにも扱えるようにするための現実的な作業である。孤独と対人不安を親との関係から持ち越された他者への警戒として理解する。Amazon 上の紹介文には、理由のわからない孤独、人と関わる際の怖さや不安が挙げられている。これは AC の問題が家庭内の記憶に限定されず、友人関係、職場、恋愛やパートナーシップなど現在の人間関係にも及び得ることを示す。幼少期に安心して甘えること、本音を言うこと、失敗しても尊重されることが十分に経験できなければ、近づきたい気持ちと傷つきたくない気持ちが同時に強くなりやすい。その結果、相手に過度に合わせる。 断れない、親密になるほど距離を置く、些細な反応を拒絶と受け取るといった振る舞いが起こりうる。本書を読む意義は、こうした反応を人付き合いが下手という肯定的な自己評価から切り離し、どの場面で不安が起動するかを観察する契機にできる点にある。回復とは誰とでも親しくなることではない。自分が安心できる距離や関係の条件を知り、小さな意思表示や適切な境界線を重ねることで、他者との関係に選択肢を取り戻していく意と捉えるべきである。最後に、克服を過去の消去ではなく、自分の人生の主導権を少しずつ取り戻す過程として位置づける。本書は題名で、抜け出したいあなたへと呼びかけ、AC の克服方法を掲げる。ただし、虐待や支配的な養育の影響を短期間で完全に消せる問題として理解するのは適切ではない。より現実的な克服とは、過去の過程で求められた役割や価値観から距離を取り、現在の自分の感覚を判断材料にできる範囲を増やすことである。例えば、自責が始まった時に即座に結論を下さず、何が起き、誰の責任で、どの感情が生じているのかを分けてみることが挙げられる。また、相手の要求を必ず満たすことと、自分が安全であることを両立させる必要もある。こうした見直しは、親を許すか、関係を断たすかという二択を急ぐこととは異なる。連絡頻度、話題、頼み事への応じ方など、自分が管理できる境界を検討することも含まれる。当事者経験を基盤にした本書は、苦しみを抽象的な心理用語へ回収しすぎず、穏やかに生きるための主体性を問い直す読書として位置づけられる。深刻なおさうつ、不眠、自傷念慮、フラッシュバックなどがある場合は、専門的支援の利用が優先される。結論として、本書は親の顔色を伺う習慣、自分の気持ちを後回しにする癖、慢性的な自己嫌悪、説明しにくい孤独や対人不安に悩み、自分はアダルトチルドレンかもしれないと感じる読者に適している。とりわけ、家庭内の宗教的支配や虐待のために自分の経験を言葉にしづらかった人にとって、著者が当事者性を明示していることは重要な入り口になりうる。AC 関連の書籍には、類型論、心理学的な解説、カウンセリングの技法を中心にしたものも多い。その中で本書は、カルト宗教を信じる母親からの虐待という背景と、低い自己肯定感、自己否定、自己嫌悪という現在進行形の苦痛を結びつけている点で特徴的である。読者が得られる実践的な利益は、苦痛を性格や努力不足とみなす見方を見直し、自責が生じる仕組みや人間関係の境界を考える視点を持てることにある。一方、強いトラウマ反応や安全上の懸念がある場合、本書は医療心理支援の代替ではない。読書で得た気づきを信頼できる支援者への相談や日常の小さな選択に接続することで、より有効に活用できる。ご支援いただける場合はここの空。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。